恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。エルサレムの町から南へ約10キロ行ったところに、あの有名なベツレヘムというイエス様の生誕の地があります。このベツレヘムに入る直前、この道の右側にラケルの墓という、ね、小さな建物、墓地があります。その修法のアウトラインを参していただければ、子供修法にはなんと写真がちゃんとありましたけれども、ラケルの墓の写真を、見にくいですけれども印刷しておきました。このラケルの墓にはいつでもイスラエルの婦人たちがやってきて、この泣いている姿を見ることができます。悲しみや嘆きを持っている婦人たちはここに来て、その心を注ぎ出して泣くのです。ヤコブに愛された妻ラケルは、しかし2番目の子供を出産するその時に死んでしまいます。読んでいただいた19節、こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。今日私たちは先週に引き続いて創世記35章から学びます。実はこの35章は一つの大きな特徴がありまして、この章の中に葬りのことが数えてみると4回出てくるんです。4つの葬りが出てきます。第一の葬りは実は先週見たところ、アウトライン14となってますけども、間違いでして4節ですが、35章の4節、第一の葬りがあります。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪とをヤコブに渡した。それでヤコブはそれをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。第一は偶像を葬り去ったのです。第二から第四までは全部人を葬ることなんですが、第二の葬りが8節。リベカの乳母デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロンバクテと呼ばれた。ついにベテルに到着をして、しかしそこでリベカの乳母デボラが死んだというのです。で、皆さん、リベカの乳母デボラがなぜここにいるんでしょうか。ヤコブのお母さん、すなわちイサクの奥さんであるリベカは、かつてずっと北の方パダンアラムにお父さんやまたお兄さんラバンと一緒に住んでいました。しかしそのリベカがイサクのもとにお嫁入りするとき、ちょっと皆さん創世記の24章の59節をご自分の目で確かめておいた方がいいかと思いますが、24章の59節、リベカのお嫁入りの時です。36ページの下の段、そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。ここにリベカとその乳母をと出てきます。ここでは名前が明らかではありませんが、今日のところで、あ、この乳母の名前はデボラだったんだとわかるのです。デボラはリベカに仕えていました。しかしヤコブがそのリベカのお家、イサクとリベカのそのお家を出されて旅立って、なんとリベカの実家のあるパダンアラムに滞在中に、リベカはどうなりましたっけ。死んじゃうんですよね。そこで自分が仕えていたリベカが死んだのですから、この乳母デボラはどうしたかっていうと、リベカが愛してやまなかった息子ヤコブに仕えるべく、リベカの実家である、もともとこのデボラもいたあのパダンアラムに帰っていくのです。 そしてそこでヤコブとその家族に仕えてリベカの乳母は過ごすのです。そしてヤコブがそこを出発するとき、デボラも一緒に出発してベテルまで帰ってきたところで死んでしまうのです。子だくさんのヤコブの家にあって、このベテランの乳母デボラはですね、大切な家族の一員として慕われたと思われます。彼らはこのデボラをベテルの下手にあるカシの木の下に葬り、そのカシの木の名前をアロンバクテ、下の欄外を見るとわかるように嘆きのカシの木と呼んで、その嘆きを記念したのです。どんなに深い悲しみがあったかを思わされます。そして第3番目の葬りは、先ほど読んでいただいた16節から20節までのラケルの死、そして葬りです。このことについては後でもう一度詳しく見てみましょう。第4番目の葬りがその後に出てきます。27節以降です。ちょっと読んでいます。35章27節。ヤコブはキルヤテアルバ、今日のヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。そこはアブラハムとイサクが一時滞在したところである。イサクの一生は180年であった。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エソーとヤコブが彼を葬った。皆さん、ヤコブはついにヘブロンにいるイサクお父さんのもとに帰ったのです。え？イサクまだ生きてたの？びっくりしますね。30数年前、ヤコブがその家を逃げ出したとき、お父さんのイサクはどんな状態でしたっけ？すでに年老いて、視力も衰え、本人が私は年老いていつ死ぬかわからないという状態でした。そしてそもそもヤコブがあの家を出てきたそのきっかけは何でしたっけ？イサクが死ぬ前に私の好きな肉を食べたいと言って、肉料理を注文したことからあの争いが始まったんですよね。今にも死にそうなイサクさん。騙されたエソーも、父の喪の日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろうと心に誓いをかけて、立てて、そしてお父ちゃんの死ぬのを待ってたんですけど、いつまで経っても死なない。そのうちに恨みの方が消えていく、いくんですけども、ですね。死んだのは、その頃は元気だった、あの、奥さんのリベカの方でして、イサクはずーっとそんな状態で生き続けて、帰ってきたヤコブとも再会を果たします。そして、ついに、息絶えて死ぬのです。このイサクお父さんのお葬式に、彼の子供エソーとヤコブが、ですね、一緒に葬りに参加しています。顔を揃えています。なんとも嬉しい思いがしますね。長い年月が、エソーのヤコブに対する恨みや怒りや殺意を消し去ったのです。さあ、このように、この章には、特にヤコブの愛する三人の人の葬りが記されています。先々週は、私の愛する親友の牧牧師の葬儀の話をさせていただきましたが、先週は、実は木森兄弟姉妹のお母様が亡くなられて、そのお葬式葬りがあったのです。本当にですね、続け様、身近なところに亡くなる方々の話があるわけですが、ヤコブにとっても、この三人の葬りは大きな悲しみでした。特に、愛する妻ラケルの死は彼にとって大きな衝撃でした。皆さん、ラケルはすでに男の子を産んでいましたよね。前に男の子を産んでいました。その子供の名前をヨセフと名付けたのです。あの、これからの舞台に中心人物になってくるヨセフです。しかし、ラケルはヨセフを産んだとき、この一人の男の子だけ産んだんでは満足できなくって、もっと欲しい。レア、お姉さんに対抗して、もう一人私に男の子を加えてくださいという意味を持って、ヨセフと名付けたんです。ヨセフ、もう一人私に加えてください。という意味なんですね。もっと欲しい。そしてラケルは、ついにその祈り願いが叶えられて、次の子供を身ごもり、 出産するのです。しかし、もっと欲しいと求めて生まれた子供の命と自分の命と引き換えになってしまうのです。18節。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベンオニと呼んだ。ベンオニ、私の苦しみの子と命名したのです。ヤコブにとっては、この奥さんラケルの死は人生最大の悲しみでした。その悲しみは、決して時の経過とともに薄れていくことはありませんでした。実はヤコブ自身が後にエジプトで死の床に着くのですが、その死の床について自分の子供ヨセフに自分の人生を振り返って話すくだりがあります。その中で、ちょっとそれも見ておきましょうか。創世記の48章です。死の床についたヤコブ自身が、息子ヨセフを前にずっと語りかけるところで、7節。48章の7節にこうあります。私のことを言えば、私がパダンから帰ってきたとき、その途上カナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。そこからエフラテに行くにはなお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬った。ヤコブは、本当にですね、死のそのとこまで、とこに着くまでですね、愛するラケルを失った悲しみ、それを癒されることなくずっと傷をですね、覚えていたのです。感じていたのです。皆さん、人生には、無性に悲しくなること、寂しくなること、そういうことがあります。そしてその寂しさや虚しさや、その心の痛さをどうしようもない、身の置き所もないほどに、痛い、辛い、寂しいっていうことが人生に起こってくるのです。ことに、愛するものを失うことほど大きな痛み、寂しさはありません。私の愛する妻はまだ生きてますので、これだけは夫の権限として強く言ってあるのは、私より先に行くな。一分でも一秒でもいいから私の後に来い。もうその悲しみを考えるとですね、そのように命令してるんですけど、これは神様のご計画通りです。夫を、妻を、子供を、父を、母を、親友を、自分にとって大切な人を失う。人生には出会いがあるのですから、また別れがあることも当然なんですが、それが人生なのですけれども、そう分かっていても、愛するものを失うっていうことは諦めきれない。時が経てば傷は癒えていくと人は言うんですけれども、いえ、時が経てばますます、その傷が新しくなり、ますます寂しさが募ってくるということがあるのです。では、ヤコブはですね、この大きな人生の悲しみ、を通りながらどうしたんでしょうか。35章の中に見るヤコブは、その悲しみを押し殺しているかのように、悲しいとか辛いとか寂しいとか何も言わないで黙々と行動しています。死のところで初めて、悲しいことにと最後に言うんですけど、その当座は言わないのです。いや、言えなかったんだと思うんですね。言葉にならないほどの悲しみ、大きさを、逆に私たちはこの無言の行動のうちに見るのです。そしてヤコブがしていることを見てみますと、ラケルを葬り、石の柱を立ててラケルの記念碑とします。20節。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。もう一つその前にヤコブがしたことがあります。それは、ラケルが産んだ、命と引き換えに産んだ子供の名前。ラケルはその名前をベンオニ、私の苦しみの子と命名したんですけど、いけません。その子供の名前は、ベニヤミンです。英語ではベンジャミンですね。ベニヤミンですと付け替えるのです。いいえ、この子供は私の苦しみの子ではありません。 愛する妻を苦しめ、妻を殺した子供ではないのです。この子供は、私の愛する妻ラケルが命を懸けて産んでくれた私の右の手です。私の右手の子です。というのです。私の右手の子、ベニヤミン。右手。日本でも、彼は私の片腕だとか右腕だとか言いますけど、本当にですね、聖書の中で右腕っていうのは力の源、名誉を指すわけです。すなわち、これは私の力です、私の名誉です、私の誇りです、喜びです、冠ですとですね、ヤコブは名前をつけるのです。そして21節、イスラエルは、なじヤコブは旅を続け、ミグダルエデルの彼方に天幕を張った。ヤコブは、悲しみに打ちひしがれることなく、立ち上がって、そして、この試練の中にあっても前向きに歩み続けたのです。なぜヤコブは、この人生最大の痛みの中で、そんなにも前向きに進んでいくことができたんでしょうか。それは、ヤコブには、隠れ場があったから、酒どころがあったからです。神様からいただく、慰め、励まし、希望をその酒どころの中で手に入れたからです。アウトラインのところに詩編46編の一部を書き出しておきましたが、詩編46編の一節は有名な御言葉です。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。ここでこのような言葉で始まる素晴らしい詩編です。そしてこの詩編46編、励ましの詩編に繰り返し出てくるメインテーマは、7節、11節に出てくる言葉です。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。ヤコブは、神様を自分の砦、酒どころとして、苦しむとき、そこにある助け、酒どころとして逃げ込み、そこで慰め、力、励ましを得たのです。そして今日私たちも、ヤコブの神は、私の酒どころ、砦であるとですね、言い切ることが、告白することが許されているのです。皆さん、私たちにも、酒どころが必要です。なぜ私たちに酒どころ、砦が必要なんでしょうか。三つの理由をヤコブの姿から見ることができます。第一は、もうすでに見たところですけれども、私たちは人生において、様々な悩みや悲しみを経験させられるからです。波のように、次から次へと襲ってくる悩み、悲しみの中で、ヤコブは、確かな酒どころを必要とし、それを見出したのです。私たちも、本当にですね、多くの悩みや悲しみの中で、その重圧に潰されそうになりながら、心は憂鬱になり、失望感が心を満たしてくることがあるのです。自分をまな板に乗せて恐縮なんですけども、私自身、こうして牧師の仕事をさせていただきながら、もしも牧師の仕事をしている私に酒どころがなかったら、とてもこの仕事はできないな。もしも酒どころなる神様がなかったら、とてもこの体もこの神経も持たないだろうとつくづく思います。牧師としてこの教会の方々のこの病気のこと、また家庭の問題、またお仕事の問題、人間関係の問題、経済の問題、結婚のこと、魂の救いのこと、誰にも言ってはいけない秘密のこと。同時に牧師はですね、この何十ものそういった問題をこう背負い込んでいるわけです。いや、教会員の数だけ、求道者の数だけ背負い込んでいると言っていいでしょう。はっきり言って、なんと割の合わない仕事だろうと思うんです。とてもとても安楽な仕事ではないことを本当に思うのです。そして時にそれをまともに自分だけでこう背負い込もうとすると耐えきれなくなってしまいまして、その重圧感から 牧師がこんなこと言うのはなんですけど、鬱に陥るんです。え、牧師が鬱になるの？なんてですね、言われるかもしれませんけど、牧師だって風邪をひくのと同じように鬱になる権利を持っています。そしてその鬱になる状態がですね、年齢とともに多くなってくるんですね。鬱もまた教会が成長するにつれて鬱も成長していくみたいな、そんな思いがあるんです。ある方は鬱になる前に主に委ねたらって言うんですけど、できたら本当に言うことないんですけど、鬱になってから主に行くんですね、多くの場合に。もうどうしようもなくなって逃げ場所に逃げ帰ることが多いのですけど、本当にですね、だからこそ、私たちはそのようなものだからこそ、逃げ場隠れが、悩みや悲しみや問題を自分一人で背負い込まないで、それを私のところに持ってきなさいと招いてくださる誠の主がおられることは、なんていう幸いな隠れ家でしょうか。第二番目に、私たちに隠れ家、砦が必要な理由、それは私たちは罪人だからです。もしも私たちに罪がなかったら、いつでも堂々として顔を高く上げて、何がやってきても何を言われても両親の咎め全然ありませんから大丈夫です。いや、何言われても大丈夫です。しかし残念ながら、時に自分に身に覚えがなくても、何か言われると、ああ、申し訳ないな。ああ、私知らないで何かやっちゃったんだなとですね、自分を責めるのです。本当にですね、残念ながら私たちは、日々、両親が責められたり、また自分自身を責めることが多いのです。ヤコブも、ラケルの死に直面して、最も辛かったのはその部分だと思うんです。愛するラケルが死んだという事実以上に辛かったのは、その責任が自分にあるのではないかと考えることから来る痛み。なぜ、身重のラケルに、この旅を強いたのか。なぜベテルから、この時期に出発したのか。これ不思議ですよね。なぜもう臨月を迎えているラケルを連れてこの厳しい旅を強いたのか。もしかすると、イサクの何かの、なんていうか、危篤状態というニュースが入ったのかもしれませんけど、なぜ若くして死んだラケルに、一体私は何をしてやったんだろうか。私と出会ったばっかりに、辛いばかりの人生をラケルには経験させたのではないのか。自分の蒔いた種を自分で刈り取るだけだったらまだしも、それをラケルにも味わわせたのではないだろうか。自分を責める、それが私たちにとって本当に辛いのです。私たちも自分を責め始めると、あり地獄に落ち込むようにますます落ち込んでしまいます。だからこそ私たちには酒どころが必要なのです。そしてだからこそ、罪人である私たちのための逃れの町、酒どころが備えられたのです。イエス・キリストこそ罪人である私たちの酒どころです。この方に逃げ込むとき、許しが与えられます。両親の咎めが注がれます。これを心安かれ、何時の罪許されたり、イエス・キリストは一切の罪を十字架の上で背負ってくださったので、このイエス様だけが私たちに許しを、罪からの清めを、良心の咎めをすすいで、魂の平安をくださるお方です。罪人だから、私たちには逃げ場所が必要なのです。第三番目に、私たちが酒どころを必要としている理由は、この世にいる間はいつも他の人から、周囲の人から与えられる苦しみ悩みがあるからです。ヤコブは自分自身も他の人に痛みを与えるものでした。本当に足を引っ張るものとして自分も他人を痛めたんです。しかし同時に、ヤコブは多くの人々から逆に騙されたり裏切られたり痛めつけられました。なんとラケルを 失った直後、その傷口に塩をまぶすような出来事が起こります。22節、読むのもはばかれる箇所ですが、イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のそばめビルハのところに行って、これと寝た。イスラエルはこのことを聞いた。なんとも、おぞましい出来事が、ヤコブに起こります。ヤコブの苦しみは、実はこの35章で終わらなかったのです。さらにヤコブの苦しみは続きます。それも、子供たちから与えられる苦しみです。痛みです。その直後に起こる出来事は、愛する子供ヨセフを、お兄さんたちがエジプトに売り飛ばして、その着ていた晴れ着に血をにじませて、こんなものが見つかりました。ヨセフは、野の獣に食い殺されたのでしょうと言って、お父さんを絶望させるというですね、出来事が起こります。私たちはこの地上にある限り、この人間関係の苦しみ、免れることはできません。人から攻撃されたり、批判されたり、非難されたり、ひそひそ話や、噂話や、冷たい視線。私たちはそのような中で、ともすれば人間嫌いになり、人間不信に陥り、ああ、無人島か山の中に行って一人だけ自分だけで行きたいとですね、願ったりするのです。しかし、こうした人間関係の問題、痛みの中で、そんなことを経験する中で、貝のように心を閉ざして、苦々しい思いを心の中に持ちながら、人から離れて生きる、そのような寂しい生き方に陥らないためにも、神様は私たちを、私に逃げ込んできなさい。貝のように心を閉ざさないで、私に逃げ込んでくるのですと招いてくださるのです。主は、すべてを理解し、受け入れ、心を温め、冷たい人間関係の中にあるからこそ、だからこそあなたを温めて、主の愛であなたを温めて、さらにその冷たい人間関係の中に使わせてくださるのです。私たちは確かに隠れ家が必要です。酒どころが必要です。さて、ご一緒に最後に、再びベツレヘム郊外のラケルの墓を訪ねながら締めくくりたいと思うのです。最初に言いましたように、ここには今でも心に悲しみを持つ婦人たちが訪れて、心を注ぎ出して泣き、また祈ります。ラケルなら、私の悲しみが分かってくれるだろうとばかりに、そこに婦人たちは集まってくるのです。ラケルが死んでから、千年、もう経ってから、預言者エレミアは、イスラエルの民がバビロンによって滅ぼされて、バビロンに捕らえられていくその悲しみを預言して、エレミア書31章の15節でこのように預言しました。そこに書き出しておきました。主はこう仰せられる。聞け、ダマで聞こえる。苦しみの嘆きと泣き声が。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで、子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。預言者エレミアの耳には、ちょうどラケルが葬られているラケルの墓の前の道を、バビロンによって捕らえられて捕虜となって引かれていく、イスラエルの子供たちのために、泣いているラケルの泣き声が聞こえていたのです。子供たちが捕らえられて、子供たちがいなくなったということで、ラケルの泣き声が預言者エレミアには聞こえていたのです。そして、紀元前586年、その預言は実現しました。そしてそれからさらに、時が経過して、同じそのベツレヘムで、イエス・キリストが誕生した時、ヘロデ、その時再び、マタイ2章17節は、エレミアの予言を引いて、エレミアのこの予言が今実現した。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで、子らがいなくなったのでその子らのために泣いている。なんと、ラケルのその泣き叫ぶ声は、 バビロンへの捕囚のためだけではない、イエス・キリストがいらっしゃったことによって殺された子供たちのためにラケルは泣いているというのです。こうした出来事、そしてエレミアの予言によって子供たちのために今も泣いているラケルのもとへ、今も女たちは悲しみを携えていくのです。そして私の痛みをラケルの泣き声の中で共にですね、味わってもらおうとするわけです。実はエレミア書の31章の15節をそこに書き出しましたけど、それに続く箇所があるのです。主はこう仰せられる。あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の見告げ、彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。そうなんですね。ただラケルは子供たちがいなくなったと泣き叫ぶだけではないのです。ただそれで終わらないのです。ラケルのその泣き叫びは十分に神様に聞かれ報われるのです。十分に報われた。あなたの労苦には報いがある。そうなんです。バビロンの捕囚から人々は喜び勇んで歌いながら帰ってきました。また2歳以下の男たちが殺されましたけど、しかしそのベツレヘムに生まれたイエス・キリストによって私たちに幸いな報いが、また望みが与えられることになったのです。私たちは悲しみや痛みや不安を抱いてラケルの墓を訪ねるのではなくして、今日救い主イエス・キリスト、私たちの酒どころであるイエス・キリストのもとに今日も行きたいと思うのです。この方があなたの涙をとどめてくださいます。これまでの労苦に十分に報いてくださいます。過去を許し、両親の咎めを洗い清めてくださいます。そしてこの方に行くとき、あなたの将来に輝かしい望みを与えてくださるのです。今日ともに、私の酒どころそれはあなたですと主を尋ねましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。